ラジオ郷土史講座。この番組は塩津形教育研究所と六地蔵随寺郷土史研究会の提供でお送りします。
ラジオ郷土史講座、月皿の木は随寺村説の全般6回は、月皿の木と胎内市、月皿の木と柴田市との関連をお話ししました。第7回目の5月17日からは後半が始まります。月皿の木の随寺村説についてもう少し具体的にお話を進めてまいります。
FM 柴田ラジオ郷土史講座をこの時間はお送りしています。この番組では、新潟県内にある城作、特に月皿の木について詳しく学んでいきたいと思います。この番組の先生ご紹介いたします。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫先生です。伊藤先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月から先生にいろいろと教わりながら進めてきたこの番組も、6月末いよいよ今日は最終回となりまして、最終回だからこそということでね、私と伊藤先生がまた外に出かけて、話を聞いていこうと。今日はまた伊藤先生のご案内で塩津形を、旗のほとりを一周する形でここまでドライブしてきました ね。
伊豆美野の小塩神社からスタートして向井中城、塩津形の中央の、私は第二高速道路なんて言ってますけどスーパー農道を来て北上して、小野松江さんが、月皿の木は辻村苔の実だっていう、その苔の実だっていうところへご案内しようと思って、今日は塩津形一周しました。
いや、改めて、今の塩津形があったと言われる場所をこう車で回ってきたら、やっぱり塩津形って広いんだなって感じましたね。
いや、本当に大きいですね。これだけの面積をやっぱり田んぼにしたいっていう先人の気持ち、わからんでもないですね。はい、
今でこそ柴田の重要な、そのいわゆる穀倉地帯というか、田んぼのね、広いところがある周り一面田んぼと言われるところ、旧梶川村の向井中城のあたりですとかね、そこから抜ける JA のカントリーエレベーターなどがあるあたり、本当に見渡す限り田んぼ、ここが昔は型であったという。
そういうことですね。南の端が向井中城のあたりですね。だから胎内市、柴田市を挟んだ大きな方だ、塩津方だっていうことが言えますね。
その塩津方、伊豆美の小塩神社から始まって、今私と先生がいるのが、これ実は小高い丘のようにも見えるけど、普通はここなんか僕自身は上がれないんじゃないかと思われるような場所ですけどね
そうですね昔から地元民は人籠山と親しんできた人籠山古墳ですね。これは奈良政権、大和政権とのつながりがここに埋まってたっていうので、最近大ニュースになって、古墳の北限とも言われている現在の人籠山に来ています。いや、爽やかな風でもうカラスかなり鳴いてますけどカラスも気分良さそうですね。
心地よい風に吹かれながら私と伊藤先生、番組進めていますけど、古墳の上になんて上がるなんて僕は生まれて初めてですけれども、景色も本当に最高のところですもんね。
そうですね。結局私どもの先人が生活したその古墳時代の遺跡がここにも、胎内市教育委員会がまとめているように十数箇所古墳時代ののがありますから、その総まとめとしてこの人籠山古墳が籠ほろき山古墳と合わせてここにあるということは、胎内市あるいは日本にとっては非常に大きな宝物だと思いますね。
昔の塩津形、今田んぼになっているところ、平地のところが多いがゆえに結構広い範囲からも見える場所ですよね。小高い丘にもなってますし。
そうですね。この人籠山から本当に360度ぐるぐるぐるぐると見えますが、中城町時代の中城、市街地も見えますし、南を向けば柴田市の塩津形のへりまで見えますので、東を向けば櫛形山脈見えますのでね、非常にいい場所に建てたな、 今この古墳をランドマークタワー的に扱うっていうのは高速道路を取ってくると本当に感じますね。はい。
さあ、その古墳のとこつながりからいきますと、この番組のメインテーマにもなっている月さらの木ということになります。まあ、この番組4月からここまで最終回まで月さらの木追事村説ということで、伊藤邦夫先生にその説に関して、学術的に伊藤先生の見解を交えながら進めてまいりましたけれども、月さらの木に関係するという、まあ、弥彦神社ですけれども、本当にこの古墳から近いところにある、みんな至近距離にあるわけですね。
そうですね、追事の弥彦神社、胎内市の弥彦岡の弥彦神社、胎内市大塚の弥彦神社、この一籠山古墳を囲んだ2キロ範囲内に集まっているというのも、昔から古墳時代から非常にいい生活の環境があったというふうに考えますね。はい、そういう点ではぜひ月さらの木が胎内市追事説、はいはい、もうちょっと大きく言えば月さらの木は新潟県胎内施設といっても私は十分頼る学問的な内容と考えています。
いろんなその説がある、まあ、先生が調べていく中では、小野松江氏の幻の月さらの木、ここで胎内市苔の実、今の苔の、はい、苔の実という説も出てきたわけですもんね。
そうですね、あまり胎内市の方も取り上げないんですけど、大変平成2年の長子編纂資料にも上がってるくらいですので、その研究した結果、月さらの木は追事村苔の実説をもうちょっと大事にした方がいいと思いますね。そうすれば新潟新報に載った斉藤秀平氏の100年前の紀行論文と相まって、非常にパワーが発揮できると思うんですね。はい、だから一研究者として名もなかったかもしれないけど、非常に古墳時代の遺跡をテーマにした論文でしたので、価値は非常に高いものだと思います。はい、
その小野松江氏が唱える苔の実説、ちょうど塩塚田を挟んだ対岸といえるところ、まあ、旧梶川村のところにも、まあ、実際先森があったんじゃないかと言われるところもあったそうですね。
そうですね、梶川村史をずっと調べてみるとですね、先森という二文字が出てくるんですね。はいはい、そうするとその場所は岩門山の塩塚田の淵にあたるところですので、ちょうど小野松江さんの追事村苔の実説と対岸に位置するんですね。追事村の追事になるとさらに北上するんですけど、ここから一籠山からぐるぐるっと見渡しても、みんな見渡せる範囲内ですから、はい、こんなにも月さらの木の場所が集中しているっていう点は他にないと思いますね。山形説でも秋田説でも、あるいは岩船の木の別名説って言っても、ほとんど学問的には価値がないような気が私はしています。
塩塚田のいわゆるその水を使って交通機関もあったという、船の行き交いがあったということも言えますしね。
そうですね、今回の塩塚田の古墳時代の遺跡発掘は、日東道の高速道路の工事が非常に大きな影響を与えてるんですね。でアクセス道路でも船渡のところに、7世紀まで遡る倉庫群とか港とか、塩塚田の東あるいは北に位置する場所に塩津とか船渡、小船渡、殿港という港に着くような中身が地名が残っていますので、そういう点ではその古墳時代大和政権も非常に注目した場所だと思いますね。はい、だってこれだけの大きな古墳を作るパワーっていうのはそれも出土品がすごいじゃないですか。です、ね、鏡、まがたま、湯器、その他ガラス玉とか、まあ、何しろ古墳にふさわしい大和政権とのつながりを裏付けたっていう点では、でね、月さらの木は胎内施設っていうのはかなりパワーをいただいたような気がします。はい、
まあ、その小野松江さんの幻の月さらという文献もそうですし、なんといっても再三話が出ている斉藤秀平氏の新聞への寄稿、これもありましたしね。
はい、 これはほとんどの方今になっては100年前の論文といっても分かりませんので、学園祭2大学4高校の学園祭に展示したり、ワークショップやったり講演会やったり、あるいは塩津型教育研究所展をやった時に見せて説明して解説しているわけで、かなり広がってきましたね。はい、そういう点ではタイミング的にはやっぱり世に出してくれよっていう時期に来てるような気がします。はい、
まあ、みんなその合致するという意味では、あとは羽賀谷先生の追事損化もそうですし。
そうですね、これ羽賀谷博士は音楽堪能な方で、文部省唱歌の選定委員長をした方で、自分でも我は海の子を作詞したりして、はいはい、非常に音楽に堪能な方だったのですが、うん、学者的にも歴史学者なので、うん、意味のない月皿を損歌といえども入れないと思うんですけど、うん、追事損歌に4行も入ってるっていうのはこれはね、ただごとじゃないと思うんです。今でもその羽賀谷博士のお家のお子さん、そのまたお子さんとこう体内市つながっていますので、ぜひぜひ損歌の変額も体内市の文化財指定に早くしてあげたらなと思ってます。はい、
まあ、みんなすべてがつながる、まあ、点と線がつながるというべきなんでしょうか。それが月皿の木という体内施設、まあまあ、具体的に言えば追事村説であったり国の実説といったところがなります。まあ、それぞれがつながるというところでは、何といってもこの、ね、古墳の大和政権時代のものが出てくることが一番大きかったということも言えますかね。
そうですね、特に4世紀前半まで大和政権と交流があった豪族偉い方が住んでいたっていうことがこの人籠山ですので、そういう点ではもう本当にすごい証拠能力の遺物がたくさん、それも高級品が出たっていう点では、はい、素晴らしいことだと思いますね。
その古墳があるイコール人々もその辺で住んでいたという意味でも、まあ、先森の跡地というのもそうなんでしょうけれども、はい、いろいろ残ってるっていうことも、まあ、人が生活した跡ということも言えますしね。
そうですね、これは生活環境からしても、うん、食料住居、はいはい、点ではもう申し分ないですからね。はい、
実際残っている資料、それからまあ人が住んでいたであろう跡を考えたとしても、月皿の木、要はそのここにまあ先森が住んでいたというところも含めて、まあ十分な裏付けになっているんじゃないかなという気がいたします。しかし伊藤先生、この籠幌木山古墳と人籠山古墳、それから月皿の木の関係、改めてどういった考えを持っているか教えてほしいんですが。
人籠山古墳というのはここですよね。籠幌木山古墳というのはここから50メーターぐらい東に行ったところに、私ら子供の頃大きな杉の木がありました。そこのことですので、月皿の木とそのこの古墳とが非常に近づいてきたという点では価値が高いと思いますね。はい、月皿の木が658年ですから、この古墳、人籠山古墳が4世紀前半というふうになっていますので、非常に近づいていますね。で、その他にこの古墳から見渡すところに、古墳時代の遺跡がすでに発掘済みで、十数箇所もここの近辺にあるという点でも、非常に重要なポイントですね。はい。
まさにその現実として出てきたものを調べても、当時の政権とのつながりが非常に強い地であった、なかなか地方では見ることができないものが出てきたわけですからね。
そうですね、これはぬたりの木とか岩船の木ではまだ見つかってないものが多く出ていますので、ちょうど658年の月皿の木が最初に優秀なのがで、証拠能力のある遺物がたくさん出たという点では非常に注目に値します ね、 すね、はい。
この番組の講師を務めていらっしゃいます伊藤邦夫先生、まあ、ライフワークの一つ、まあ、その塩津型の復活ということも、ね、ありましたし、まあ、今回の大和政権の上作月皿の木の解明、まあ、ここに来てやっぱり大きな進展が両方とも見られたかなという気がするんです
けど、ね、そうですね、これは胎内市教育委員会が3回もシンポジウムをやったり、司法体内で市民に やったり、あるいは奥山の庄の歴史の広場でイベントでここで出た遺物を全部展示しましたのでね、非常に胎内市新発田市だけじゃなくて新潟県内あるいは県外から見学に来ていましたので、そういう点では本当にグッドタイミングですね。はい、よく広がっていると思います。
あとは月さらの木と書かれた何か木簡的なものが出てきてくれればというのは贅沢ですかね。
いや私はねぬたりの木、ぬたり城の木簡が出ましたので、月さらの木の木簡も出ると思います。っていうのは塩姿のために肩であったために木簡がその永久に腐らないで読めるんですね、字が。だからまだ発掘して水漬けになっているその木簡もたくさん奈良の木簡学会にありますので、その辺解明が進めばその月さらの木の木簡もそう遠くない時期に明らかに表に出てくると思います。
期待したいなと思っております。
はい、期待したいですね。本当期待したいです。
さて、まあ、現代に置き換えますと、まあ、先生のこういったその力説されるもの、それからまあいわゆるその地域振興といったところもだんだん融合してきた、つながってきた感も、ありますけれども、まあ、例えば新発田市役所で作っている散策マップですとか、はい、こういったところともだんだん、まあ、いわゆる説がつながるというべきなのか、一緒になるというか。
そうですね、私がその塩姿塩の道の時に月さらの木を描いたんですけど、はい、今から12、3年前なんですけど、その当時はほとんど理解不能で何のことみたいなことでしたけど、今では城作のことですねとか、はいはい、大和政権とつながった館ですねとか、うん、先森と関係するんですよねとか、だいぶ広がってきていますので、うん、特に新発田市の市役所、新発田市の教育委員会もその市民に啓発しようというので政府の地域創生の企画にのっとって、今すでに胎内市の市役所行っても新発田市の市役所行ってもかなり早い理解で進んでいます。
なるほどね、
特に周遊プランとかね、
はいはい
はいはい、今日は塩塚田ぐるぐるっと巡検の形で現場へ来ましたけど、私自身教育研究所をやってる時3回ほど巡検でマイクロバスで案内したことがあるので、はいはい、そういう点でもいいタイミングかなと思ってますね。
まあ、全てがなんか融合し始めたというか回り始めた感じがします。
そうですね、特に柴田の泉野の小塩神社、7月にお祭りありますけど、小塩様についても柴田の教育委員会や市役所はかなり認識を深めていますので取り上げてきていますね。
柴田の郷土史研究会の皆様の取り上げられた方いらっしゃったと。
はい、柴田郷土史っていうのに佐藤さんという方が論文を2年前に書いてますので、私がその本を出した時の12、3年前はほとんどわからんかったですけど、今研究した論文を調べた論文をこう発表するまでに来ていますので、
そうですよね、
かなり広まってきてますね。
そうです
ね、はい、
まあ、その後いろんな例えば大学の先生であったり著名な方が調べていく中でも、まあ、まさにその新潟県内の三条作ね、ぬたりの木、岩船の木、それから、月さらの木ということがもうはっきり明記されるような文献も出てきてるようです、最近だとね。
そうですね、新潟大学の小林昌司教授はぬたりの木はどこかっていうので4年間も15、6箇所ボーリングして研究結果を発表してますけど、まあ、ぬたりの木、岩船の木、月さらの木と3つ三条作を併記して論文を出してますから、10年前です、それも。そういう点ではそのぬたり岩船2作しかないとかね、岩船の木の別名月さらとも言うっていう考え方はあまり通用しなくなってますね。はい、
まあ、まさに歴史が本当に歴史の正しいところがこれまでの伊藤邦夫先生の調べ、それから、まあ、著名な大学の先生の調べなどが一緒になってきたって感じがしますよね。
そうですね、特に最近の教育委員会、胎内市新発田市に限らずですけど、 未来を見据えたその地域おこしをしようじゃないかというので、まあ、早物勝ちでね、春字型にしましたとか、いや別名説ですなんていうよりは、もう見直す段階に来てるということはみんな分かってきてますね。だから学問的に研究した人がいるわけですから、それらの方の論文を調べたり話を聞いたり展示会参加してみるなりっていうことで、早めに新潟県の歴史は見直すべきですねと思います。
4月からこの番組ラジオ郷土史講座、トータル6月の末まで、今日まで13回シリーズでお送りしてきました。まあこの番組が終わるけれども、先生の研究であったり月さらの木のロマンの探求というのはまだまだこれからしばらく続くといったところですかね。
そうですね、これはまだ講演もどんどん来ていますし、学園祭にも参加しませんかという話も来ていますので、これからやっぱり底辺どんどん広げてね、こういう人籠山古墳だとか籠幌山古墳周りの古墳時代の遺跡っていうのもみんなやっぱり先人が生きた証ですので、命を大事にしながらっていう点ではもっと大事にするべき時間っていうかな、時代が続くような気がしますね。はい、
まあ、世の中が今求めていること、まあ、それは地方創生も含めてなんでしょうけど、そういったものの流れがともかくみんな一緒になってるのかなという気がしますけど
ね。そうですね、そういう点今回 のラジオ郷土史講座、大和政権の上策月さらについてというお話をお聞きいただきまして、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。
またぜひこれ機会があれば伊藤邦夫先生を講師に招いてですね、私も含めて勉強したいと思います。本当にいろいろと教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。本当にズワズワと調べた内容をお話しましたので、気分を壊した方もいるかもしれませんけど、まあ、研究の内容ですので多めに見ていただければと思います。
六地蔵地図郷土史研究会は24年前に発足し、無縁仏を供養してきました。遺跡からは地図の歴史を研究しており、特に土さらの木は地図であると考えています。そのために羽賀弥一博士作詞の地図尊歌の変額を修復したり、尊歌の CD を作成したりし、土さらの木の標柱を立てロマンを追いかけています。
ラジオ郷土史講座、この番組は六地蔵築地郷土史研究会と塩津形教育研究所の提供でお送りしました。